経済総合分析手法です。本日は価値の体感と体現についてお話ししたいと思います。価値の体験っていうのは、つまりその自動車のエンジンを作るとしたら、その設計をするっていうことと、あるいは組み立てるということがあったりしますが、それを体感するということは、実際にその作ってみて、そのピストンの中でガソリンが爆発するっていうことを感じるってことですね。つまり開発者の視点ですね。それに対して体験、それが車として出来上がった後、そのこの車乗り心地がいいなとかいうふうなことを消費者として感じることですね。そしてそれを体で表すことですね。で、これはですね、別にプロモーターという人という人がいるんですね。実際に開発者の人がということは少ないわけですね。それが開発者と同じ身体性の方であったら、例えばレースとかですね、サーキットとかであれば開発者の方がということも時折ありますが、まあそれにしても企業のレーサーさんが体現されるわけですね。で、この体現というのは体で表すと書くわけですね。で、これ化粧、あるいはその美容用品とかであれば、これこそ全然違うわけですね。開発者さんは本当に理系の方で、理論一筋で、そしてその美容成分というものを数字で考えて、むしろその数字で考えるということが、まあ、体験であるでしょうね。体現するということであれば、それはもう女性の方がその美容用品をお使いいただいて、その満足されるということですね。ああ気持ちいいなと満足される。そして美容師さんね、実際この美容用品を使って2週間でこんなにお肌がツヤツヤになりましたと、これが体現の方ですね。で、この体験と体現というものは結構だから身体性が異なるんですね。非常にそのものを開発するという場合には男性的なイメージで、そのものを消費するというのは女性的なイメージであるわけですね。で、これはものづくりであれば生産者は男性的、消費者は女性的であったと思います。ただしこれからの時代はそうとも限らないんですね。これからはその有形のものだけが商品ではないと思うんですね。経験であったり商品になります。例えば女性の経験であったら逆にその男性に使える経験っていうのもあるかもしれませんね。例えばその恋愛術とかですね、恋愛をする方法、あるいはセールスの方法であるとか、そういったものは女性が生産されている商品であろうと思いますね。この商品というのは有形のものも無形のものもありますということです。で、この無形の商品というのは、つまり女性が生み出し男性が用いるとか、女性が生み出し女性が用いるとか、つまりまあ性別不問になってくるわけですね。するとその性別不問ということで、今までの例えばその人間性を判断するそういったような方法論とかも、この伝統的な男性性女性性というジェンダーにを前提としたものが多かったと思うんですけど、なかなかそれが崩れてくると思いますね。そうすると、まあ、新しい生き方をするにはまずバカに待ってみようというのは、つまり固定概念をから自由になってみようという意味なんですね。固定概念からなぜ自由になる必要があるかというと、だから特に日本がそうですね、戦後日本というのはとにかく高度経済アウジャシンがありまして、それに向かって物を生産して、そしてその消費をするのは家計であったという、そういう時代だったんですね。まあ、車にしてもそうです、家電製品にしてもそうです。男性的なものが作り、女性的なものがそれを消費して活用するという、そういったスタイルが高度経済成長期のモデルでありました。そしてその日本のこの高度経済成長のアウレシンとなった新商風景というのは、つまり日本が工業発展をして、それでその周辺諸国の生活水準に貢献をしようというのが共栄圏の構想であったと思いますけどね。なかなかそれについても政治的思惑が絡むわけですね。つまりどことどこの国が同盟を結ぶと、その周辺諸国は 政治的には覇権を握れないという、そういった問題が発生するわけですね。そしてそういったことも考え合わせると、だから生産者が男性であり、消費者が女性であるということも、まあ、固定概念であるなということに気づかれるといいかなと思うんですね。で、この外交というのは、まあ、外交官も男性が多いですけれども、近頃女性の方も増えてきましたが、意味的にはこの生産というのとちょっと逆の意味を持っているんですね。このアンバランスを対話によって解消するという行為ですね、外交というのは。この外交が行き詰まると、だから古典的な意味での戦争という形になってしまいますね。戦争というのはつまり対話で解消できない人脈上のストレスというものを破壊行為によってバランスを取ろうという非常に望ましくないことが起こってしまいます。ですから私はこの男性性女性性というこの概念ですね、体感身体性というものをちょっと解き放してみることがいいかなと思うんです。で、人間はだから動物と違うというところは、動物であればその食物連鎖の頂点にいないんですけれども、人間は食物連鎖の頂点にいまして、そしてこの人間を管理監督してもらうというのはあまり生産性ではないんですね。せっかく得た自由というものをなぜ手放せねばならないのか、それもその AI やら機械学習やらそんなものによってなぜ奪われなければならないのか、それぐらいであればだから男性性と女性性と循環させるということがいいと思います。つまり逆の視点を持つということですね。で、逆の視点を持つ、つまり物を作って消費をするということに加えて、日常の価値を提供していくということですね。つまり女性性、つまり家庭の日常の幸福というものを単なる消費するべきものじゃなく、共に提案をして高め合っていくということですね。もしそれが逆に、だから古典的な生産環境においても、それがその経験がプラスに働いていくっていう、それが今のセミナー業界と言われる業界の姿であろうなと思います。つまり健康というものを提案することですね。最も具体的な見えるものっていうのは、つまりこの健康というものを、まあ、提案をしていくということですね。消費をしていくものだけではなく、どうすればよりよく健康に生きられるかという提案をしていくということですね。そしてアニメ産業については、やはり産業としてもっと素直であればいいですね。つまりビジョンを仕入れてきて、そして現場にきちんと給与を支払うということですね。天才的な着想と言われた方もいらっしゃるんですけれども、例えばこれはもうバターを作るとか、そういったことであっても、自動車を作るとか、そんなことであっても天才はいたんですけれども、その後も続きましたよね。だから続いていくということが産業であります。で、そして仕入れて売るということが産業であります。だからアニメ業界、ゲーム業界においても、つまりこの戦後日本というとても特徴的な時代ですね、これをうまくつかみ取った天才けれども、長期的に考えるならば、このビジョンを仕入れるということが、そして現場を食わせるという意識、それがやはり産業として続くには必要なことかと思います。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。